防災ママともこんが行く。皆さんこんにちは、葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私ともこんが分かりやすく紹介していきます。2024年最初の放送です。今年もどうぞよろしくお願いします。まずは1月1日に発生しました能登半島地震で被災された方々にお見舞い申し上げます。一日も早い復興を心から願っております。私もね、ささやかですけど自分が無理なくできる支援をしていけたらなと思っています。被災地への支援と合わせてどうかご自身の命、ご家族の命を守るための備えを改めて見直してほしいなと思っています。さあ、そして今回はですね、このままスタジオでお届けしたいと思います。今月1月はですね、防災とボランティア週間というものがありました。本日は防災ボランティア週間のことや地域で防災活動をしている消防団についてお話を伺っていきたいと思います。金町消防署警防課の村田さん、そして金町消防団副団長の渡辺さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、そしてまずは防災ボランティア週間というものについてお話を伺いたいと思います。村田さん、この防災とボランティア週間というものはどういうものなのか、ちょっと概要を教えていただいてもよろしいですか。
はい、防災とボランティア週間は阪神淡路大震災を契機に創設されまして、はい、1月の15日から1月の21日までと定められております。
はい、
災害による被害の軽減のためには日頃の継続的な取り組みが必要となってきます。この機会に一人一人の防災意識を高め、防災行動力を上げること、自主的な備えの充実強化をしていただければと思います。
もうこの1週間で特にこの防災についてとかその備えについてを意識してほしいっていう習慣なんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして災害時の支援ボランティアの募集っていうところについてもお話を伺ってもよろしいでしょうか。
はい、東京消防庁には事前登録制の災害時支援ボランティアというものがあります。震災時には多くの消防職員が災害の現場で消火活動等を行いますので、はい、消防署内および災害現場で後方支援をする人員の不足が懸念されます。消防署と連携して後方支援活動や応急救護活動にご協力いただける方常時募集しておりますので、はい、興味のある方はぜひ消防署までご連絡いただければと思います。
わかりました。そして冒頭でも触れましたけれども、今回能登半島地震が1月1日に発生をしました。今回の地震について村田さん、渡辺さんにそれぞれちょっとお話を伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。
はいはいですね、能登半島地震の報道を見て心を痛めて何かできることはないだろうかともどかしい思いしてらっしゃる方多くいると思います。被災地の救援復旧作業が速やかに進むことを願いながら、離れた場所にいる我々はですね、命を守るための災害への備え、今すぐに始めていただければと思っております。
はい、渡辺さんはいかがでしょうか。
はい、まず被災された方、亡くなられた方、現在避難していらっしゃる方、お悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。ここ、数十年、20年、30年ですか、うん、その間に東北、はい、今回の能登半島、神戸、それから熊本、もうこれだけの大地震が来てるわけですね。もう本当に一言ではない。この瞬間でもですね、今大きな地震が来たらどういう行動を取ったらいいのか、そういったことをですね、常に考えるようになりました。
ありがとうございます。さあ、そしてやっぱり今お話にありました、いつ起こるかわからないから今備えておく、うん、でそれに対してぜひラジオをお聞きの皆さんに日頃の備えについて、あと村田さんの方からご紹介をいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、まずご自宅でできること、例えばですね、家具の転倒の対策だったりしていただきたいなと思っております。
はい、うん、はい、そうですね、やっぱり家具の転倒っていうのはかなり大切なところになってきますよね。
そうですね、うん、家具類が転倒や落下、うん、はい、移動すると怪我してしまったり、はい、火災が起きてしまったり、はい、あと避難障害という3つの危険が発生してしまいます。家具や家電、うん、固定していただくことに加えてですね、はい、家具を安全な配置で置いて、レイアウトを工夫していただいたり、
はい、
ちょっとしたお部屋の模様替えですね、はい、していただいたり、あと自宅の中でもなるべく物を置かない安全スペース作っていただいて、地震の際はそこへ退避して身の安全を図ることも一つだと 思います。
そうですね、私も今お話聞きながら自分のリビングを思い浮かべてたんですけども、家に家具を置きすぎちゃっててこれ多分地震が起きた時にすんごいひっちゃかめっちゃかになるんだろうなって今すごく想像したらね、はい、ゾッとしましたね。地震起きた時に大丈夫かなって心配になったので、はい、ちょっとお家帰って見直したいと思います。
そうですね、はい、ちょっと集中収納と言って家具だったりそのタンスだったりまとめてちょっと置いておく部屋と、はい、普段よくいるリビングだったりはなるべく物を少なくしていただいて、はい、その安全なスペース作っていただいて、はい、あと廊下の部分ですね、うん、廊下に物を置かないで、
あ、
そこも安全スペースとして使えますので、何かがあった場合はなるべく物が少ない場所で身を守る行動を取っていただくということが大事かと思われます。
そうですね、普段からそこの心がけって大事ですね。ちゃんと安全スペース確保しようって今ものすごく身に染みて感じたところです。ありがとうございます。
はいはい、よろしくお願いします、
は
い、
さあそしてここからは消防団についてお話を伺っていきたいと思います。ぜひ渡辺さんにもいろいろね、はい、消防団のことについて教えていただけたらなと思います、
はい、
そもそも金町消防団というのはどういった団体になるんでしょうか。
当然災害時は、はい、現場指示をしますし、それ以外には、まあ、それに備えて訓練等々に励んでおります、
はい
はい、でまあ、普段はですね災害毎日あるわけではありませんから、
はい、
そういった防災防火に対する、はい、広報活動、
はい、
それから住民の方々に対しての避難の指導、はい、それから消防団員自身もその消火活動そういったものを勉強して訓練して備えなければいけませんので、はい、そういった訓練もしております。
自分自身も勉強をしながら一緒にもう地域全体で防災力の向上のために活動されている形なんですね。
はい、はい、そういうことですね、はいはい、
私もまだ消防団としては新米の団員なんですけれども、入るまで実はちょっと時間がかかったんですよ、
はい、
入るにあたって仕事と家庭の両立でちゃんと消防団の活動もできるのかなって思って、はい、一時入団をしようかどうか迷ってた時期もあったりしたんですね、
はいはい、
そのあたりは渡辺さんいかがですか。
私もですね、はい、分団長の時に、何名かの新入希望の方に面談をいたしました、皆さんに私申し上げているのは、うん、1に家庭、2に家庭、3子が仕事で、5に消防団、まあ、そのくらいの気持ちで入団していただければなと思います、うん、消防団に入団したがために、
うん、
家庭内が不安になってしまった、うん、仕事が、なんか不備が出た、
はい、
これではお話になりませんので、はい、まあ、大体5番目ぐらいに消防団と、うん、
はい、
まあ、そういう気持ちでね、入団していただければいいなと思っております。
もうその言葉を聞くだけで気持ちが楽になりますね、はい、私も普段子供一人で夫は割と仕事で家にいないことが多いので、
はい、
万が一その災害が発生して、まあ、消防団員として外に出ないといけないとき、
はい、
子供はどうしたらいいですかっていうのをやっぱり入団の面談のときにそこの分団長さんに相談したんですよ、
はい、
そしたらもう家庭を優先して構わないからって心強い一言いただきまして、はい、まあ、それもやっぱり入団の決め手になったところではあるので、
もうおっしゃる通りで、
うん、
災害があってもまず自分の身を守る、
はい、
家族の身を守る、うん、それからでないと消防団活動できません、
はい、
それが優先ですね、はい、
分かりました。なんかね、やっぱ話聞いてるとやっぱりちょっと安心しますね、やっぱそれでいいんだなって改めて思わされました、はい、ありがとうございます、
はい、
そして、渡辺さんも副団長さんでかなり消防団員としては歴としては長いと思うんですけれども、消防団に入ったことでご自身のその防災に対する考え方とか災害に対しての考え方ってなんか変わったことってありますか。
あ、これはね、うん、もう本当に大きく変わりましたね。
あ、そうですか、
というのは例えば人が道路で倒れている、
はい、
その消防団に入る前は、うん、もう見て見ぬふりですね。
あ、そうだったんですか、
はい、で災害にもですね、うん、もう自分のことのように捉えないで、うん、もう人ごとそのように捉えてました、はい、でもやっぱり消防団に入団して、
はい、
実際にそういったいざとなった時の訓練、うん、そういうことをしますと、
はい、
自分の気持ちが完全180度変わります。
そうですか。
はい。まあ、ちょっとなかなか言葉に出すのは難しいですけどね。
そうですよね。でも、はい、やっぱりその自分が消防団員になって、まあ、いろんな訓練を受けたりとか、そういったところで、はい、いろいろ考え方とか災害に対しての意識っていうのはかなり大きく変わったっていうところなんですね。
私もちょっと余談ですけどね、車にその新品のタオル 2,3 枚積んでるんですよ。
はい。
でもなんで積んでるのって聞かれるんですね。
はい。
で、実際に私も30数年間消防団員やってますけれども、はい、3回4回道端で事故で出血している人に会ったりしました。
そうですか、
はい、新品のタオルってのは綺麗なものですから、はい、その止血のためとか常に持って歩いてるんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、そういう気持ちもね、
はい、
消防団にならないと、うん、ならないですよね。
なかなかそうですよね。普段消防団とか防災とかに携わってないと、はい、そういう意識って芽生えないですから。
そうですね、
ま、消防団に入ってそういういろんなことを知っていくと、
はい、
ま、普段からこういうタオルを車の中に入れておこうとか、うん、自宅でこういう備蓄しておこうとか、
はい、
ちょっとしたところで意識って変わってきますよね。
はい、
ありがとうございます。
そうだと思います。
そしたら渡辺さん、
はい、
やっぱ消防団の活動のやりがいとか、
はい、
活動しててやっててよかったなっていうことがあったら、ぜひ私もちょっと知りたいんですけど、教えていただけますか。
はい、先ほどもお話ししましたように、はい、活動の一つとして、うん、住民の方に、
はい、
避難誘導とか、
はい、
そういったものの仕方、それから放水消火ですね、
はい、
こういったものも、まあ、ご指導してるんですけれども、
はい、
やはりいろんな作業の中でやはり住民の方が、あ、そっか、こういう時は交代をしたらいいんだなということをご理解いただける、
はい、
そしてお礼の言葉をいただけるのが一番嬉しいですね。
そうですか。
なんて言っても、
うん、
はい、
やっぱそういったところでね、やりがい感じるのが消防団の、まあ、いいところの一つでもありますよね。
はい、
はいはい、そして、最後に消防団の募集について、入団を考えている人とか、消防団ってなんだろうなと興味を持ち始めている方に対してメッセージがあればお願いできますか。
はい、消防団は、まあ、その消防という名の通り、火災等々が発生した場合には現地に出向いて、消防隊と一緒になって消火の活動を行うのですが、
はい、
その他やはり大きな災害とか何かがあればその都度出場します。
はい、
で、まあ、消防団というとなんかこう硬いイメージがあるような感じなんですが、
はい、
実際に中に入ってみれば、うん、みんな仲間なんですね。
はい、
はい、年齢の差はいろいろありますけども、
はい、
みんな仲間です、うん、ですからそういった中で、まあ、和気あいあいと笑う声も絶えないような、うん、そんなような仲間です。
はい、
ただ訓練の時だけはその真剣にやらないと怪我しますんで、
はい、
そういう時だけはもう真面目な目をしてやっていただくと、
はい、
あとはもうゆっくり気持ちをリラックスしてですね、はい、やっていただければなと思います。はい、それと、まあ、職場あるいは学業とのまあ問題なんですが、
はい、
やはり先ほども言いましたように仕事が第一、家庭が第一云々で、消防団はその合間を縫って入れるところに入っていただければ結構ということですね。
はい、
だから気軽にね考えて、入団を今入ろうかなと思ってらっしゃる方は、
はい、
これを機会に入ると決断してください。
はい、はい、ありがとうございます。ぜひ興味のある方はね、葛飾区内は金町消防署とあと本田消防署がございますので、それぞれお住まいの区域の方の消防署の方にお問い合わせいただければなと思います。私自身も自分の分団に入団した時に、初めてその分団の会にご挨拶させていただいた時に、すっごくもう一瞬で受け入れていただけたのが嬉しくて、で、ちょっと私も緊張して後ろの方で見てたんですけれども、その仲間の結束感っていうか、和気あいあい楽しそうにやってる雰囲気がすごくやってて楽しそうだなってやっぱり見てて思いましたし、自分が消防団に入らなければ関わらなかった地域の人たちと顔見知りになったりとか、あとは団を超えて顔見知りになる機会があったりとかっていうので、すごく自分の世界が広がった気がするんですよ。で、まだ私は新米だし、その訓練の活動とかもまだほとんどしてない状態ですけど、これからいろんな活動を参加していくのがすごく楽しみだなって今思ってます。ぜひ興味のある方はそれぞれの消防署にお問い合わせいただければと思います。
ついこの間、
うん、
テレビで早草消防団っていうドラマやってましたけど、
はい、
まあ、あれかなり飲んでるシーンが多かったですけどまあそれに近いところもありますし
そうなんですね、
はい、まあ、楽しいこともたくさんあります、
はい、
それとね、最後にね、一つね、うん、言いたいんですがね、
はい、
先ほど署の方から家具の転倒云々ってことがありましたけども、
はい、
まあ、これ簡単なことですんで、
はい、
お休みになるときにスリッパでもいいですから、
はい、
枕元に置く、うん、それからなるだけこの の寒い時期は、はい、厚手の、まあ、パジャマっていうんですかね、はい、衣類を着て 寝ていただく、はい、そしてコートとかそういった防寒の衣類を近くに置いておく、はい、そうすると避難した時にずいぶん違いますから。
そうですか、ね、まあ、本当に些細なことですもんね。
もう誰もできます。
そうですね、
そ
うそう、もう今日の夜からでも実践できることですもんね。今いいこと聞きました、はい、ぜひぜひ皆さんそのパジャマのこととか防寒着を近くに置いとくとか、そうそう、はい、そういったこともね、あの防災力向上につながりますので。
あまり主はそういうこと言わないんですよね
そうですね、
そうですねそれをね、あの渡辺さんが教えていただくことで、ここでもね、はい、リスナーさんがあ、なるほどなって思わせていただけたと思います、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、ここまでは金町消防署警防課の村田さん、そして金町消防団副団長の渡辺さんにお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
防災ママともこんが行く、ここまでのお相手は山岸智子でした。今年1年も防災情報を明るく元気よくお届けしていきます。少しでも備えてみようかな、やってみたいなって思っていただけるようなリポートをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた来月第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。